You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き元日本将棋連盟プロ棋士の森保昌幸六段です。14歳で藤内金吾一門に弟子入り、プロ棋士養成機関の奨励会に入会、厳しい勝負の世界に身を置いての挫折と苦悩、精神のギリギリのところでの自分との戦いの日々、そんな森保さんの将棋人生を支えた奥様との出会い、その内助の功の秘訣も伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き元日本将棋連盟プロ棋士の森保昌幸六段です。こんばんは。
こんばんは。
さて、先週は奨励会に入って、はい、プロ棋士になるも失恋のショックで休場という、まあ、ちょっと悲惨なお話を伺いましたがその後見事に復帰されて良、はい、かったですよね。
おかげさまで、まあ、3勝9敗っていうかね、初めて負け越したんですよ。過去6勝6敗以上は取ったことなかったと思うんですけども、その時に初めて負け越してですね、はい、もう自信失っていうか、やっぱり勝負事をする者にとって一番肝心なのは自信を失うっていうか、それを失うともやっぱりダメなんですよね。だからその常に勝ち続けないと生きていけない世界ですから、維持するっていうのがいかに大変かというなんか証明みたいなものが、
でも今もうこんなに明るい森保さんでね、そんなとこ通られたように思いもしないんですけれど、さて、弟の秀光九段と揃ってプロになられて、はい、初の兄弟棋士ということでね、はい、大変話題になられたんですけど、お二人のお母様は随分ハラハラドキドキでいらしたということなんですか。
そうですね、二人が勝負の世界ですから、勝つか負けるか2つしかないんですけども、弟の方は勝っても負けてもですね、楽天的なところがあって、負けても勝ったような感じで帰ってきたりするんですけど、もう私の方はもうはっきりしてるんですよね。顔見ただけで勝ったか負けたかが分かるような、そういう状態なもんですから、ちょっと心配だったところはあったかもかな、ね、
で、またお母さんがもう一つ心配されてたのが森保さんの結婚についてということで、はい、
何回か見合いしたんですけども、なかなかうまくまとまらないっていうか、
その初恋のね、22歳の時の失恋のショックから、ずっとこうお見合いもしたけれど、はい、なかなか結婚に至らないということでね。で、それから弟さんと2人で今度は森保将棋センターというのをスタートされるんですよね、はい、でもまだ結婚はまだそれでもされないということで、これは、何年のスタートなんですか、将棋センターは。
将棋は最初は47年に森保兄弟将棋教室っていうのは土日だけでずっとやってたんですよ。で、お客さんも増えてきて、で、そこでは手狭っていうか、土日だけじゃもうさば
きつかない、
でも毎日のようにやった方がいいん違うかっていうことになって、昭和54年でしたですかね、に川西の駅前の方で貸しビルいうんですかね、借りて、で、スタートしたんですけども、
将棋センターもできて、弟子も来るしいその状態だけど、まだに結婚はそこから4年
あ、そうですね、なかなか
ね、巡ってこなかったんですけど、それがですね1983年ということで、
私が36歳の時です。
36歳ですね、奥様との出会いというのをちょっと話してもらっていいですか。
はい最初におばさんが家内を連れて、
おば様が、はい、奥様を連れて、はい、
で川西やってきたんですよね、
将棋センターの方に、
で当日は市民将棋大会だったんですよ、で、私審判の仕事してたんで、構ってやることもできないし、で 翌日目が覚めたらもう帰ったっていう、
ね、もうおばさんとして帰ってしまった。それって出会いと言うんでしょうかね。
まああの顔見に来たっていうかね、まあ様子見に来たぐらいの感じだったかもわからんですけどね、はいはい、
で気に入られたんでしょうかね、森保さんのこと。
うん、ちょっとそこのところはまだわから
ない。
もうほとんど喋る
間もなく。はい、はい、それで次のアクションとしては、
はい、まああのおばさんがなんか私にあの色紙書いてくれって言うんで、うん、色紙書いたらなんかお金を5万円も置いて帰ったんですよ。
はい、おば様が。
はい、でまああのそれを使って実家の方へ一遍挨拶も兼ねて行ってみようかいうことになって。
なるほど。その5万を余裕にして、はい、ご実家はどちらだったんですか。
小島ですね。
小島。
はい、岡瀬戸大橋があるんですよ。あ、はいはい、あの小島の方。
のね、はい、はい、小島にじゃあ行かれた。
はい。はい、で。おじがたけ言うんですかね、山へ行ったんですよ、うん、
はい、デートですね、おじがたけに。
で、牛乳を持って行ってですね。
なんで牛乳なんだと思うんです
か。私はお酒の、まあ、飲むんですけども、家内は酒嫌いだったんですよね、はい、そんな関係もあって、牛乳を持って行って、はい、で、その山の上で、いろいろ話してて、うん、で、まあ、ラーメンの話とかね、いろいろ出たんですけど、うん、まあ、そういう話をすれば、ひょっとしたら断るんじゃないかと思ってたんですけど、うんうん、意外、全然そういう、いう話をしても変わらないんですよね。
あのラーメンの話というとこうちょっとね皆さんが見たと思われるんですけど、要はこう森保さん の, あの言い方としては、はい、ラーメンしか毎日ラーメンを食べさすことにしかならないかもしれないよっていう、はい、
まあ、そういう覚悟の問題ですね。
覚悟のね、取られた。でもなんか奥様の答えが振るってたんですよね。
なんかそういう話しても全然あの普通だったらね、そんなやったらやめとこうかっていう、うん、になるんじゃないですかね、うん、ところが全然そうじゃなくって、うん、こう答えが違うんですよ、私が考えてるような答えとね、う
ん、なんか毎日ラーメンが嬉しいわみたいな反応だったんですよ。
だからそれでね、あっと驚くっていうか、
あっと驚く、本当ですね。でもその明るさでね、そのさっき言われた対局で負けたら落ち込むようなね、はい、シャイな森保さんのあのこう元気の元っていうのがね、はい、何でもそうやって明るく考えてくださるね、はい、奥様だったんじゃないかなと思うんですけども、
まあかなり信仰を持ってましたので、
あのクリスチャンでいらっしゃった
ってことですね、はい、だから普通の人と金銭的な価値観っていうのがちょっと違ってたんですね、
はいはいはい、
今だったらほら若い女の人だったらこうお金があってこう、うん、なんかこう、
うん、ブランドのバッグを持ってみたいな
かっこいい人を、うんうん、イメージするじゃないですか、はい、ところが家内の場合はそれがちょっと違ってたと思うんです、うん、まあそこのあたりが、
なるほど、そんな
出会って4ヶ月後に結婚しましたから
すごいスピード結婚じゃないですか。出会って4ヶ月それはなんか
8月に会って結婚式挙げたのが12月19日ですから、
クリスマスの前に、
はい、
もうすごいですねスピード結婚で、まあ、また後半にその話を伺いまして森保さんの、まあ、今のお気に入りの曲ということで東京混声合唱団で慈しみ深きお聞きください。今日のゲストは元日本将棋連盟プロ棋士の森保正幸六段です。この歌バリバリの賛美歌なんですけれど、はい、お好きなんですか。
はい最初になん、この歌がなんかかかってずっと印象にあったんですけどね、
はい、あの教会に行かれた時に、はい、ということなんですね、うん、奥様の影響で、森保さんも洗礼を受けられるんですね、
はい、4年後に、洗礼を受けることになったんですけど ね
で、あの先ほどですね、まあ、ラーメンの話が出てましたけど、はい、私たちからしたらねプロ棋士ってねめっちゃ儲かんのんちゃうのみたいな印象があるんですけど、対局でやっぱり賞金っていうのがもらえるわけですか。
まあ、対局料っていうのはあるんですけど、うん、まあ、こう入ってくる人たちは上の羽生先生とか谷川先生とか、うん、はいはい、こう上のトップばっかりを見て入ってくるでしょ、
うんうん、
まあ、やっぱり底辺もありますから、はい、まあ、全員が全員豊かではないでしょうけども、
どこの世界でもそうですよね、はい、その歌手とか、ね、はい、俳優さんでもトップクラスの方
は一番上を見てやってきますのでね、はい、まあ、勝ってる人は特に影響ないですけどねあまり負けが込んじゃうと
そうかそうかそして、奥様のまあ元気話はたくさんあるんですけども、中でもですね、まあ、森保さんがそのノイローゼになった時に、はい、精神科に僕は通ってたことがあるんだって打ち上げられたら、はい、なんかとても明るい答えが、はい、
まあそんなもん誤診に決まっとる
で誤診に決まっとる言い切りですね。あなたは医者ですか奥様。いやいや、まあ、誤診に決まってるというね。
元看護婦さんですから。
元看護婦さん、それはもう説得力あるわ、誤診に決まってるわよって言われるとね、まあ、とにかく明るく前向きなんですが、その調子で今度家まで買われてしまうということなんですが、はい
家賃4万5000円払ってね、はい、借りてたんですよ、うん、近くに、あの両親の近くに、うん、で、まあ、それがもったいないとか言って言い出してですね、はい、で2000万近くの家だったので、はい、まあ自己資金は1000万ぐらいはあったんですけども、うんうん、ただ1000万借りないと、で1000万借りても倍ぐらい返さないといけないですよね。そうですね。でそれで貸してくれないんじゃないかなっていう、
あ、初めての借金だったんですね、はい、森永さんにとっては。
私借金したことなかったですから、で、心配だったんですけど、うん、うちのはもう明るいんですね、
まあ、とりあえず銀行行こうや、はい、みたいな、ね、
でまあ行ったらたまたま貸してくれたっていう
ね、あのなんか銀行の課長さんがね、はい、こう別に将棋教室のが儲かってるからでもなく、はいはい、低収入があるわけでもないけれど、はい、人物に貸しましょうって言ってくださったということでね、やっぱあの嬉しかったですね。
そうですね。
で結果として今はあのお幸せですか？
あ、まあ、もう
ハッピーハッピー最高です。なんか明るくてね、森さんすごいなと思うんですけども、じゃあ、 あのプロ棋士としての30年を振り返り、また奥様とのね、はい、あの結婚生活も振り返り、今あのいかがでしょうか？
うん、まあ、弟子で畠山兄弟いうんですか、はいはい、双子の棋士が誕生して、うん、今2人とも七段なんですよ、で藤井一門も現役でもすごい数増えてますしね、うん、関西では一番楊さんいるんじゃないかなっていうぐらいの増えてますので、ほんまに良かったなと思うんで、まあ最近だとあの、うん、今の住んでるビルですかね、うん、地下1階で地上5階のちっちゃなビルなんですけども、はい、まあ、 あのそれも完成したし、はい、まあそういうなんでもう何も言うことないですね。
そこで今度は後輩の講師の育成ですね、はい、あのやっぱり将棋の裾野を広げるっていうことにこれから打ち込まれる
んです
かね。
まあ、師匠もそうだったんですけども、うん、まあ、弟子を育てるっていうかね、まあ、師匠のようにあの素晴らしい人材をたくさんあの集めることはまあ不可能だと思うんですけど、まあ、自分でできることをしていこうっていうか、将棋ファンを一人でも増やして、将棋という日本の文化っていうんですかね、うんうん、すごくいいものなんで、まあ、これをあの後世に伝えていくとか、そういうことを自分ができる範囲内でやっていきたいと、そういうふうに思ってます、
ね、まだまだこれから森保さんの将棋人生は続きそうなんですけど、はい、最後に平成4年に六段に昇格された時に、はい、あの扇子ですね、はい、あの字を書かれて、はい、順義っていうんですか、あの、はい、従順の順に、はい、義理人情の義、はい、あのこれで順義っていう書を書かれたということなんです。これはどういう決意を、
マタイの福音書の中に、はい、まず神の国とその義、うん、まあ神の義ですね、うん、を第一に求めなさいっていうのがあるんです、うん、でそこから取ったんですね、うん、だからその義というのはイエス・キリストのこと で、うん、でまあ、そういうあのイエス様の教えに従って歩んでいきたいという、まあ、決意表明のような感じですね。
うん、それをあの六段になられた時に先生したため、はい、まあ、神様と共に歩んでいくんだという決意表明で、はい、あの臨終にわたっての貴重なお話を伺いましたけども、ぜひあの森保将棋教室、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか？来週のゲストは落語界の大御所、露の五郎兵衛師匠です。昭和22年に二代目桂春団治に入門、43年に二代目露の五郎を襲名、上方落語協会会長を長年務められ、2000年には紫綬褒章を受章、2005年に大名跡二世露の五郎兵衛を襲名された大師匠の落語もびっくりのアメージングな人生に迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。